こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントしていきます。文字起こしのテキストや各エピソードごとの宿題はバイリンガルニュース公式アプリからチェックしてみてください。1個目、サイエンスに掲載された研究で、スタンフォード大学のチームが他者の痛みや恐怖などに共感する際の神経回路を発見しました。実験ではネズミを恐怖、痛み、鎮静作用を経験している他のネズミと1時間一緒に過ごさせました。痛みや恐怖があるネズミと交流を持ったネズミは、他者の状態を読み取る脳の全体上皮質のニューロンが即座に活発になっていました。感情の種類によってその先の神経回路が異なっており、痛みや鎮静の場合は即座核、恐怖の場合は扁桃体基底外側核でした。他者の痛みを観察したネズミはその後4時間痛覚過敏状態になっていました。
In a study published in Science, researchers at Stanford University discovered the neural pathways for empathetically feeling the fear and pain of others. In their experiment, rats were paired with other rats which were experiencing fear, pain, or analgesia for 1 hour. Upon introduction, the bystander rat read the condition of the other rat, triggering neural activity in the anterior cingulate cortex. The neural pathways which were activated differed depending on the emotion. Pain and analgesia activated the nuclear accumbens, and fear activated the basolateral amygdala. Bystander rats which had spent time with rats in pain exhibited hyperalgesia for 4 hours.
そう、ごめん、これ私がネズミって書いちゃったからなんだけど、ラッじゃなくてマウス、マイスね。
あ、oh, OK、
うん、だから私が多分マウスって訳せばよかった、うん、そう、これこの、論文を出した浅田直之さんっていう方が番組を聞いてくださっていて、うん、メールでこの論文のアブストラクトを送ってくれたんだよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。 Very cool。
めっちゃ面白いよね。なんかあのメールでちょっと解説も書いてくれていて、まあ、その人間だけじゃなくて、うん、猿、象、ネズミなどいろんな動物で共感っていうものは観察されますと。で、その他者とか仲間の状況を自分事として捉えることで、周囲の状況をより深く理解でき、状況に応じた適切な判断につながり、生存に有利だったと解釈できますっていう、すごい面白い。あのだからこの回路が、痛みと鎮静は同じだけど恐怖は別っていう、だから痛みと恐怖はまあ当然ながら必ずしもセットではないよねっていう、
うん、
ことだよね。そう、なんだろう、痛い、すごい怪我をしてる仲間を見た時に、自分も今すぐ逃げないといけない状態なのか、別になんかこうただ落っこちて怪我しただけで自分はとどまって助けても別に大丈夫なのかみたいな、
うん、
まあ、それによって自分の行動が全然変わってくるわけだからっていうことだと思うけど。
I think the nucleus accumbens is involved in the brain's reward system、
hmm.
with、dopamine, so it sort of directs the cortex, and so、hmm. Pain may be, you knowusing, well, that part of the brain is associated with pain, and pain obviously is associated with strong motivation to do something about it.
共感って面白いよね。日本語でもまあ最近こう hypersensitive people みたいな、まあ HSP って訳したりすると思うんだけど、まあ一般的にあのそういう用語を使う人も増えたなっていう感じはするし、だから共感力がなさすぎると、まあ、それはそれで、まあ、例えば自閉症スペクトラムとかもそうだし、あの、まあ、サイコパスって言われるような人もそうだと思うんだけど、なかなかこう共感するのが難しいっていう人もいれば、共感できしすぎてすごいストレスとかすごいエンザイティとかすごい辛いっていう人もいるから、そのバランスがちょっとでもずれると、まあ、本人が辛くなるっていう、だから、
うん、 With humans,
興味深いよね。
People, I think, tend to react either empathetically or sympathetically. So you can feel bad for someone's situation, you know, and say like, well, hey, look at the bright side. It's not that, you know. Or you can try to relate to them, like put yourself mm-hmm. in their shoes, which is more empathetic. And mm. people generally tend to respond better to empathetic response.
Yep.
From someone, so, you know, they're sharing something that happened to them. And if you kind of take their side empathetically, they feel better than they would if you yeah. were just sympathetic.
そうだから日本語の共感とちょっとニュアンスが違うんだよね。日本語の共感ってもともとの意味はどうか分かんないんだけど、まあ、一般的に使われてる共感ってこう単純にあ分かる分かるみたいな、
mm-hmm.
ただ英語のエンパシーってもうちょっとこう分かる分かるっていうよりかはその相手の立場に立って寄り添うみたいな意味もあるじゃん。だからちょっとね日本語の共感っていうふうに訳しちゃうとすごい抜け落ちてる部分が出てきちゃうんだけど、うん、うちのおばあちゃんは多分だけどサイコパスなのね子供の時とかはもちろん気づいてなくて変わった人だなと思ってたんだけど、まあ、大人になってよく考えるとあうちのおばあちゃんってサイコパスなんだなってそれはなんかその揶揄してるみたいな意味で言ってんじゃなくて結構普通にガチガチでだから本人は別にそれで困ってる感じは全然ないんだけど周りはやっぱり大変だったねうちの場合そのうちのおばあちゃんの場合は
I think you know it's hard to know if someone's really psychopathic but certainly people can give that impression to other peopleAnd it could be the way that they, you know, manage their emotions. Or some people are very much taxed mentally if they empathize with others. It's just very costly for them to go through those emotions of someone else. You know.
あ、そうね。だからそのカットオフするのがうまい人、そのコンパーメンタライズするというか、その他人の問題を自分ごとに全くしないっていうのを意図的にやって、ま。常に意識してるかは別として生まれつきじゃなくてこう意図的に自分を守るためにやってる人もいるし、うん もちろんその誰かがサイコパスだみたいな勝手にこう素人が診断するのは、まあ、通常は良くないんだけど、まあ、うちのおばあちゃんの場合は本当になんだそれを意図的にやってるとかじゃなくてもうそういう人なんて言われるんだろうねその誰かがかわいそうとかそのお葬式とかに行って悲しいとか、そういうのが一切ないんだよね。だからその私は孫だから、彼女にとって私のインテレストは彼女のインテレストでもあるっていうかわかる、っていうなんか輪の中に私は入れられてたから特に害はなかったんだけどなんかこう自分たちの子供、自分の子供たちは結構自分の所有物みたいな感じで、捉えてたから、結構まあ、強い言葉で言えば毒親じゃないけど、うちの母はすごい大変だっただろうなって思う時は結構あった。
Don't you think a higher proportion of people from past generations, like hardier times, would be considered psychopathic today?
あ、わかるわかる。うん、わかる。
I think they may just be pragmatists in a sense, you know? There's no point dwelling on it. You know, don't feel bad for yourself. Right?
だからその戦争も経験して家族とかがいっぱい死ぬとか、まあ、昔の時代だから子供を産んでも、まあ、何人かは死んじゃうとか、それが当たり前だったから、まあ、ある意味そういうふうに切り離していかないと生きていけなかったっていうのもあるかもしれないよね。だからこういつも言ってるけど犬とか猫をすごく可愛がるみたいなのも全然理解できない。だからその犬とか猫なんてもう害獣みたいな、なんか邪魔だから蹴っ飛ばしとけばいいのよみたいな感じのことを平気で言ったりするから、今だとね考えられないけど多分昔は意外とそういう人もいっぱいいたんじゃないかなっていう、まあおばあちゃんの話聞いてるとそういう感じはするけど、ただこうこれを言ったら傷つくかなとかが全くもう 抜け落ちてるのね、なんかその視点が、
うん、
だからすっごい失礼なことを初対面の人に言ったりとか、なんかえそれ今その人に言わなくてもみたいな、
うん、
あとなんかこう、だからうちのお母さんはお兄ちゃんがいて二人兄弟だったんだけど、そのうちの母に向かって、じゃ自分の娘に向かって、あやっぱり男の子の方が可愛いみたいな、娘は別にいてもいなくてもみたいなことを本人に言っちゃうみたいな、
ああ
なんかそういうすごい変わった人で、
うん、
だから大人になってからこうよくよく考えて、おばあちゃんが変わってる原因がそのやっぱり共感力がないそれ以外は別にね、感情とかもちろんあるんだけど、
うん、
おばあちゃんが誰かに共感するとか相手の立場に立って寄り添うっていうのはやっぱ一回も見たことないなと思って
<No way.
笑>私すごいね、でもそのおばあちゃんとすごい家も近かったし仲良かったし、すごいあのなんだろう、大事にはされてたから、すっごい一緒に時間過ごしたのよ、うん、幼少期とか特にすっごいいつも一緒にいたけど、その中でやっぱそういう共感してる、なの他者に寄り添うみたいなのは本当に見たことないすごくない
I don't think it's that uncommon though actually you know,
あそう、うん、結構いる、うん、まあそのジェネレーションに限らずね、若い人でも
Really?
なんか、あ、うちのおばあちゃんと同じタイプだみたいな人には何人か会ったことあって、私はこうおばあちゃんの例があるから、あ、なんか同じタイプだなって思うと、なんだろう、分かりやすいような人は、うん、確かに会ったことはある、
うん、I think in our modern society or right now、these sorts of being able to expressYou know, empathy is valued a lot more. And so it has, it's, and that value is going to affect how we evolve, right? So people that aren't able to express empathy well may do not as well in terms of reproducing or their career or other things, right? You know, having that skill or that ability.Is more of an advantage now, whereas something like that could have actually been a disadvantage in difficult times, you know?
Yeah, I think so. I mean, if you were hypersensitive at times of war とか、
yeah, you're dead.
もうただただ心を病むばかりみたいになっちゃうから、なんだろう、うちのおばあちゃんみたいな人の方が最強だっただろうなってよく思う。なんかあの、多分なんだけど、こう私が話を聞く限り、そのおばあちゃんのお母さんも同じような人だったらしくて、
うん、
だからこう空襲で全部焼けちゃった時も、ああもう邪魔なもんが全部焼けてすっきりしたみたいな、まあそれはね、こうどこまで本気で言ってたのか子供の前で強くというかさ、大丈夫だよって見せるためにわざと言ったのかもしれないけど、ただまあうちのおばあちゃんもそういうこと言いそう、その強がるとか他人のために言うっていうよりは、ほんなんとなくこう本当に思って言いそう、
mm.
そう、面白いよね。
I think even in times of war it would be very important to have certain, at least some amount of the population have very high empathy. You have medics、
oh, yeah, for sure.
and doctors and various
yeah, yeah,
caretakers
yeah.
And there are like more suitable positions for the less empathetic, you know, and maybe
yeah,
even、
definitely.
psychopathic peopleWhere
yeah,
they
yeah.
can contribute to society in a very positive way. And the same is true for the people that had high empathy. But you wouldn't、mm. want to send, you know, the high empathy, sort of high sensitivity people out onto the field and then have the people that don't care about other people working as doctors and nurses and stuff, you know.
そうそう。それをさ、日本語だと適材適所っていう、もう一言で表せる。めっちゃ便利。
Yeah.
そうそう。だから。
Yeah.This...
そう、まさにうちのおばあちゃんは多分ずっと適材適所ってかある意味だから、別にまあ周りが傷ついたりとかね、その初対面とかびっくりするみたいなことはあるけど、本人は別に何も困ってないから、それはそれで全然良かったんだよね、
mm. you know, it is effective for, you know, self-preservation in a sense, I think.
うん、そうそう、自分はね守られてたと思う。 あ、そうで、あの、だからこの今回その神経回路、あの、人間にも同じような仕組みがある、この同じ神経回路があるので、もしかしたらその今後自閉症スペクトラムとか、まあ、ハイプセンシティブピーポーみたいな、
うん、
で、まあ、困りごとがある、あの、疾患とか症状についてはこの神経回路を調節することで治るかもしれませんっていうふうに書いてくれていた。
It's interesting that rats have this capability.
Yeah, mice.
Or, yeah, mice. But I'm assuming rats do also. I think empathy has been confirmed in rats also, but yeah, mice.
I wonder if cats have that. I mean, they might, but they don't really show it. Or, because sometimes my cats, they accidentally hurt me.
Mm-hmm.
なんだろう、ピョンって飛び降りた時にたまたま私の足があって、この間も爪でギーってやられちゃって、
and they laugh at
you. 一瞬のことだしさ、痛いからギャーって言ってたんだけど、
mm-hmm.
まあ別に何がみたいな感じで全然その、あ、ごめんみたいなのないもんね、猫はね。
Dogs feel that very strongly, I think more so than humans.
Yeah.
So I had my dog like dogeza apologizing.
Yeah, I think, like, you told me once on the, I think we were on the show, but なんかあれでしょ、あの、ベッドの下に隠れて、
yeah, she bit my hand and I got angry.
Yeah.
And she crawled down the stairs like flat.
Oh,
all the way down flat and crawled on the ground flat all the way to where I was.
かわいい。猫はそういう感じじゃないもんな。
No.
かわいいから許されてる、それだけみたいな。
that's the trade-off.
全然、ごめんっていう態度を必要とされないレベルのかわいさ。
Is that true for humans too, to some extent? It might be. You know, certain looking people, I think, can more easily generate empathy for their situation, you know?It's hard to feel as bad for certain.
まあそうね、なんか単純に弱々しい人とか、まあ子供はもちろんそうだけど、幸が薄いっぽい人とかの方が、まあ許してもらえるかもしれないよね。すごい強そうとか元気そうな人よりかは。次、Frontiers in Psychology に掲載されたローマ・ラ・サピエンツォ大学の研究で、人は映画のワンシーンを見ている際、BGM によって主人公への共感の度合いやストーリーの解釈が左右されていることが分かりました。実験では118人の成人を3つのグループに分け、映画のワンシーンを見せました。シーンの内容は、廃墟ビルの中で男性が窓から海辺を見ているものですが、各グループ用に BGM を変えて、哀愁のあるピアノの曲、不安を煽るようなオーケストラの曲、BGM がないものを見せました。哀愁のある曲を聴いたグループは、男性を好意的で内向的な人物と捉え、男性がいる場所については、興味深い、温かい、安全などと評価し、このワンシーンで男性が昔の良い記憶を思い出していると解釈していました。一方、不安な曲を聴いたグループは、男性が何か悪いことを計画していると解釈していました。追加の実験で背後の暗闇に人物を追加した上で被験者の目の動きをトラッキングすると、不安を煽る曲を聴いたグループは背後の人物を見つける確率、見る時間、見る回数がどれもより多くなっていました。
According to a study published in Frontiers in Psychology by Sapienza University in Rome,The background music played during a given movie scene significantly affects how the viewer sympathizes with the protagonist and interprets the story. In their experiment, 118 adults split into three groups were shown a scene from a movie. In the clip, a man looks out the window of an abandoned building on a beach. However, the scene had different background music, background audio for each group. Melancholic piano music,anxiety-inducing orchestral music, and silence. The group which heard the melancholic piano music felt favorably towards the protagonist and believed that he was withdrawn. They also had interest in the scene location and described it as warm and safe. Furthermore, they interpreted the plot as the protagonist recalling fond memories. The group that heard the orchestra background music interpreted the scene as the protagonist architecting evil plans. In a follow-up experiment in which they added a person to the background of the scene and tracked the viewer's eye movements, found that the group which heard the anxiety-inducing orchestral music found the background figure more often, looked at them longer, and looked at them more times.
So, この背後に人物を追加したのは結構暗闇の中でだからよく見ないと見つけられないみたいな。そう。で、こう悲しい曲を聴いたら悲しくなるよねみたいな単なる感情の話ではないんだよね。なので、要はこう音楽が感情を表現するっていうとこを超えて見え方自体を形成してるっていう。だから、感情だけじゃなくてキャラクターの性格とかストーリーの解釈、まあ、ストーリーがどっちに進んでいくかみたいな予測とか、そのキャラクターがいる、環境の分析、なんかさまざまな認知メカニズムに影響していますよっていう。それの説明としてこうここに書いてあったのは、人間っていうのは周囲の環境を把握するために情報をハントするようにそもそもできていて、解釈が難しい状況に置かれた時にヒントがないか探すわけだよね、無意識に。このワンシーンみたいに、まあ、見てるんだけど何が起きてるのかよくわからんなっていう場合に文脈的情報を探す。で、BGM っていうのはその一つですよねっていう。だから人間の感情とか意図だけじゃなくて、物体とか環境のナラティブスまでもを BGM で形成できちゃうよっていう。
I really feel that when I watch, like the, any movie with the Hans Zimmer, like Inception or, you know, Christopher Nolan. That's what I'm trying to remember. His movies really give me that, like, if this music was not this dramatic, would this scene feel the same? You know, I really get into the music of scenes like that. And
yeah, で、今、そう、多分、ノーランとか特に、この実験でね、音楽がない映像を見た人たちっていうのは一応コントロール群としてたわけなんだけど、ただ意外なことにっていうのが、その BGM がないバージョンを見た人たちが一番目の瞳孔が開いてたんだって。だそのセンスオブハンギングって言ってたけど、この論文では。だから音楽がないことによって逆に、なんか何があるんだろう、何が起きるんだろうっていう気持ちにさせられてしまったみたいな、コントロール群の人たちがね。だから、多分クリストファー・ノーランの映画とかもあるけどさ、あえて音楽がついてないシーンがあることによって、こう、それ自体に意味があるっていうかさ。
I think it's common with jump scare scenes. It gets really quiet right before. And so when it gets quiet, you know, people be like, oh, there's going to be a jump scare.
あと、フランス映画とかよくあるね。こう、それこそ主人公が遠くを見つめているだけのシーンがもう2、3分あって、BGM も何もない。で、その時主人公が何考えてたか全く解説もされないし、後からもわからないみたいな。だそれも、こういう情報を与えたくないわけだよね、逆に。だから自分で勝手に自由に解釈してどうぞっていう、まあある意味そういう場を作り出しているみたいな。この間テネット見たよ。でマイケルが言ってたみたいに、確かに、まあ映画館で見た方がいいかもし、面白いは面白いけど、映画館で見なくても楽しめるって、まあマイケルが言ってたじゃん。それはその通りだった、確かに。インターステラーとかはさ、絶対映画館の方がいいと思うけど、テネットは、まあどっちでも確かになって思った。ただまあ、終始真顔なんていうの、私、夫と一緒に見て、多分終始二人とももう一言も喋らず、ずっとこう、しかめ面っていうか、もう、なんだろうね。置いていかれないように、めっちゃ集中してみるみたいな。
Do you feel like you understood it or not so much?
わからないの種類がわかった。 その映画を見て、あ、みんながわかんないって言ってる意味がわかった。だからその内容の意味がわかんないってことじゃなくて、なんていうの、時系列っていうかさ、なんか、ん？ん？あ、じゃあ、こうってことじゃあ、みたいなこう疑問が確かにこう、湧き上がってくるし、やっぱ最後まで見て、なんていうんだろうね。あれは突っ込みどころなのか、それとも映画内で説明されてないだけで、ノーランの頭の中に一応説明はあるのかな。でもな、これは it doesn't make sense だしな、みたいな、その、疑問、質問がいっぱいある。
There are, yeah, there are areas where it's like, is this a plot hole or is this on purpose?
あ、そうそう。そうなの。そうなの。プロットホールなのか、なんかちゃんと説明があって私がそれを知らないだけなのかっていう、それが今も気になってる。
Yeah, and it was a little too it was asking the audience a little too much in terms of like just go with it, like let's just, you know, let's just let it work this way kind of thing. And I don't prefer that so much. You know, like, you know, what do you call it? Like artistic license, you know, like just letting things, the things that your brain would be like, oh, that's kind of weird. But just there were so many of those. And I wasn't sure if they were like real problems or I just don't understand, you know?
Yeah.
And I think a lot of people felt that way, that there was a lot of like stuff that needs to be processed that's like piling up on the side
yeah.
as you're watching the movie.
そうだね。なんか私的にはこれネタバレになっちゃうからちょっと言わないけど、私的には2つすごく大きな疑問があって、でググったんだけど誰も答えが分かってない感じなんだよね。誰もこれについて、あの同じ疑問を持ってる人はたくさん見つけたんだけど、答えを用意してくれてる人が誰もいないっていう。
Not ただまあ、like, I don't know, 知恵袋 or
知恵袋 Reddit とか、
yeah.
yeah, not even とかではないが知恵袋とかって。でもまあ、そうね。でもやっぱりあのクリストファー・ノーランだからこう、な実写が好きじゃん彼は。そういう視点とかもね、あるとより面白いっていうか、あこれ本当に。飛行機壊したんだろうなとかそういうそういう面白さあるね。
And that movie had music that played in reverse. Right?
あ、そうなんだっけ?
I think so.
I don't remember that.
I also like how movies like Jaws use background music or Terminator.
Ah, yeah.
No, those are really iconic. And you get that, you know, the da-na, 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 da-na-na-na. Like, you're going to get eaten.
Yeah.
You feel it coming, you know? It's so powerful.
Yeah, それはそうだよね。
The narrative is speeding up. It's like coming for you. You feel it in the music. Like, it already tells you what's going to happen. You're going to get eaten.
Yeah.いや本当すごいよね、まあ、私は結構だからさっきも言ったけどあのフランス映画とか好きだからあんまり BGM をこう多用してないやつ、こっちに解釈を任せてくれる系の映画が好きだけど、ただまあ本当に効果的な BGM っていっぱいあるもんね。この間 Netflix で Outside the Wire っていう映画を見て、途中でちょっと寝ちゃったんだけど眠くてなんかサイファイの新しい映画、あのAndroid military officer.
What?
みたいな。
Is it like serious sci-fi or is it some this baloney?
It's not
chappy sci-fi.
どっちかって言うとチャッピーよりかな。なんか、まあ thought experiment 的なこう、この何 military officer ってか、そう military もうちょっと higher rank のミリタリーオフィサーがアンドロイドだったらどうなるかなみたいな。でも途中からちょっと、ああ、そう、こういう系かと思って寝ちゃった感じだったんだけど。
You should watch The Expanse. You won't fall asleep.
ああ、いや、Amazon だよね、それはね。 で、Amazon Prime の存在をいつも言うけど忘れてんのよ。もうあれってなんていうの、わかる？なんかあれのためにお金払ったわけじゃないじゃん、もともと。だからどうしてもおまけっていうなんか意識があって、
うん、
あとやっぱね、これ私言ったっけ、やっぱ Amazon Prime その急に有料になったり無料になったりが切り替わるじゃん、わかる？なんかあのもちろんオリジナルコンテンツは別だけど、そうじゃないものについて、昨日まで無料だったのに今日は今日からもう600円になってるみたいな。
Yeah, I get confused sometimes.
それがすごい嫌いだし、なんか無料って思ってるけど、だって無料ではないじゃん、お金払ってるじゃんお金払ってるのにその無料有料が勝手に切り替わって、お金払った上にまたレンタル料みたいな。
I mean, it's like there's some bird like.
What is this? 鳥？すごいんだけど。
Oh my god. Actually, I saw in the news that apparently the baby of Tyrannosaurus Rex was the size of a dog. Did you know that? They figured out that baby T-Rex was dog size. And it is shaped like a T-Rex. It just gets bigger and bigger and bigger, and bigger and bigger and bigger and bigger and bigger. But it starts dog size. Which, I mean, I guess it makes sense if that's what the egg, how big the
egg
is.
It's interesting how, like, I never thought about that until now.
How big the baby T-Rex is?
Yeah, or what they looked like.
It's,
do you know what I mean?
Dog size. It's like too small for you to ride on it. You'll break its back.
But dog as in what dog?
Like a
not
regular
like Chihuahua,
dog,
right?
Not
like
one of those.
Retriever的な?
Yeah, not a Paris Hilton dog. Like
right.
A real dog. Not real dog.
でもそう考えるとめっちゃ可愛くない。ってことはさ、手も超ちっちゃいってことでしょ?
Yeah, it's tiny.
Aww.
I'm gonna shoot this bird.
絶対可愛いよ。
Yeah, was there anything else to say about this?
No, 次行っていいよ。ちょっと待って、鳥やばい。何の鳥？ どこに住んでんの、マイケルって感じ。
I don't know if it's being picked up on the microphone. Oh, the best example of this is Fantasia. And Fantasia,
right.
The people that created that were aware of how powerful the music was for narrative and stuff. And so they actually created the music and...You know, the cartoon was actually based on the music. So they would create a narrative that's designed to really match
right,
what the music sounds like. And that's why Fantasia, like, is sort of a emotional roller coaster if you're like a little kid and you're watching it. Yeah.
My, if you're a little kid in 2020, Fantasia...might be not watchable.
It's too slow. Have you showed your kid any Fantasia?
I tried. I mean, I didn't really remember. まあ、parts of it は覚えてるけど、どういう風に始まるとかはさ、自分も忘れてて。で、結構最近、まあ、あれ結構 trippy じゃん。だから、子供が見たら面白いかなと思ってつけたんだけど、永遠に始まんないのね。もう。
Do the broom, go to the broom guys.
Yeah, I should have like just skipped it.
Either the broom guys or the, what is the dance of the Nutcracker fairies or whatever that is.
Yeah. まあ一つはだからすごいスローでなかなか始まらないっていうことと、今自分が親としてこう、まあスクリーンタイムというかテレビになるべくそんな何時間も見せたくないわけじゃん。その中で何を見せるかって言ったときに、あのセリフが全くないとかってなると、It feels like a bit of a waste of time. Kind of. I mean, I don't think it's a total waste of time, but because it's, you know, artistic and visuals and visual stimulation and whatever, but なんかね、yeah, セリフがあった方がありがたいかなって思っちゃう。今はね。もうちょっと大きくなったら逆に関係ないかもしれないけど。
Yeah, but a little bit with, you know, without language might be interesting. I don't know.
Maybe Dumbo とかはいいかもね。
Dumbo.
Dumbo's 同じ
trippy.
そうそう。マミの中ではファンタジアとダンボはなんか同じカテゴリー。そのなんかチッピーさっていうか、謎の感じ。次。
On January 22nd, Elon Musk tweeted, "Am donating $100 million towards a prize for best carbon capture technology." In a follow-up tweet, he stated that further details would be revealed this week. Carbon capture, also known as carbon sequestration, is the process of capturing carbon dioxide and storing it in a way so that it will not enter the atmosphere. Current carbon capture and storage technologies installed at point sources such as cement factories or biomass power plants can reduce industrial CO2 release by up to 80%. However, they may increase operational costs by 40% or more. Captured CO2 is stored in geological structures as mineral carbonates.
先週金曜日、ツイッターでイーロン・マスク氏が最も優れた炭素回収技術に贈られる賞のために1億ドルを寄付すると発表し、その後のツイートで今週中に詳細が明らかになると述べました。炭素隔離とも呼ばれる炭素回収は、二酸化炭素を回収し、大気中に侵入しないよう貯留、貯めておくプロセスです。セメント工場やバイオマス発電所などの点汚染源に設置されている現在の炭素回収及び貯留技術では、二酸化炭素の放出を最大 80% 削減できますが、運用コストが 40% またはそれ以上増加する場合があります。回収された二酸化炭素は炭酸塩鉱物に変化させ石化させて貯蔵します。この石化させて貯蔵しますっていうのは、それが別に今スタンダードってわけではないよね。
No, there's very,、ね、very few of those systems.
そうだよね、そうだよね。
Almost、
いや、これすごい面白いよね、この石にするやつ。あの、なんか2年、自然に任せると数千年とかかかるけど、この技術を使うと2年ぐらいで石にできるんでしょ？
うん。Well, it's very complicated. It depends. So there's direct carbon capture from the air, which is like you just suck in air from outside.
Yeah.
That's extremely inefficient and extremely expensive. It makes more sense to have point source carbon capture, which would be installed. It's similar to like a scrubber, but it's far more. It's far more expensive and complicated than something like a scrubber. But with if they can capture most of the, you know, up to 80% of the CO2 released by large industrial processes, that would make a huge difference. Now, it's just economically right now not feasible. So what needs to happen is the technology needs to be innovated to be more cost effective. So it's really the cost effectiveness that needs to is where the innovation needs to be. Otherwise people won't, no one's going to do it. It's too expensive.
Right. Yeah, 40% is a lot, right?
Yeah, and they don't make any extra money by doing that. They make zero extra money.
Right.
I mean, maybe there's something can be arranged around the whole carbon credits or something.
So has there been any announcement about this award thing afterwards or not yet?
I don't think the details of this have been revealed yet. Elon just had the the earnings call, quarterly earnings call for Tesla, and he didn't mention anything there. I don't think it's necessarily, I think it's a personal donation, obviously.
And
like, I don't know if it has anything to do with Tesla or SpaceX. Like, what is he going to do with the technology, right? So let's, he donates it. Does he have some rights to the technology? Or, I mean, I'm assuming he would, right?
I don't know.
So, one potential application with carbon capture and storage is on Mars, because Mars has a lot of CO2. and you can capture CO2 and convert it to methane, which would be rocket fuel, if you combine it with hydrogen, which you can get from water ice if you split it with electrolysis. So, but it's unclear what kind of carbon capture he's talking about exactly. When he tweeted this, there was obviously an enormous response from all sorts of, you know, CEOs of different carbon capture technology startups. And mostly it was just people replying to Elon with pictures of the Amazon rainforest. But, because obviously the rainforests capture a lot of carbon. But,
yeah, so down there.
But he, I think they want something better than the Amazon rainforest.
Right.
Because the Amazon rainforest, you can't just set it up anywhere.
No.
So.
まあその、そうね。まあそれをツイートしてる人はだから、今あるやつをまずこっちにもお守りましょうねっていう話をしてるんだと思うけど。まあそれじゃ追いつかないからね、もう。それだけで、それはもちろん大事だけど、それだけではね。
Yeah.
So he might be talking about carbon capture in Mars, not really for here.
Well, if it works well enough on Mars, then it would work extremely well on Earth.
But I would assume it's なんていうのその大気から二酸化炭素を取ってっていうのとさ。その集めたやつでっていうのと違うわけだよね。But is it basically the same technology?
It would be very similar. Yeah, the way it's being applied is different. Direct air versus point source. But the technology is
the same.
I wouldn't say it's the same, but it's very similar. The certainly the storage aspect of it is would be the same. And I think the storage aspect may actually be quite a large part of the cost. So they're saying, I mean, they inject this stuff, deep under these geological structures. It's basically a mining operation just to put it back in the earth. You know, that's very expensive. So if instead of doing that, you could make it into fuel, that'd be much smarter than just putting it back in the earth.
Do you know much about this, この mineral carbonates にするやつ? Like, I was wondering how much CO2 would yield how much of these rocks?
I'm not sure.
I would think of it similarly
to like methane hydrates or something. It's a similar.
なんかそのめっちゃ石できるみたいな。
Well, it doesn't just turn into like rock. I mean, CO2 sublimates. It's unclear to me exactly how the storage process works, and I think there's still a lot of innovation to be done in that area. Like, not that many people are even trying to do this because there's just no money in it until this is the biggest money. I mean, NASA's been running these contests, and the number one winner, if you design a system that captures carbon and creates glucose that will work in space and feed bacteria, you will win $350,000. That's NASA's prize. And their standard is like super high.
Yeah.
You know, if you're making sugar from CO2 in space, man.
まあ税金だからね。
yeah.
そのイーロン・マスクが一人で出した方が、まあ早いっちゃ早いよね。あの、いやなんかググった時に2017年ぐらいの記事、がやっぱ最初に出てきちゃうというかそのアイスランドとスイスのスタートアップがこの二酸化炭素を石に変えるっていうのをやってますみたいな、でもそれ以降なんかすごい話題になってる感じでもなかったから今どうなってるのかなと思った。
I think the CEO of that company made a video reaching out to Musk.
I see. Did you see that Joe Biden has the moon rock now in his office? めっちゃ羨ましいよね。
That's cool.
ね、なんかそんなの自分で借りておけるんだと思って。
Share some of the
さすが大統領って感じ。
One thing that's happening related to this is the MOXIE experiment. And MOXIE is on the Perseverance rover. And it's, okay. It's the Mars oxygen in situ resource utilization experiment. And it's making oxygen from CO2 with some kind of electrolysis. So they're going to use electricity, I guess, to split CO2 somehow. I'm not sure exactly of the details, but that will be on Mars and operating next month, hopefully. So, and that thing is a 1/200th scale prototype of what could be used to produce oxygen on Mars. And I mean, we'd have oxygen and carbon, and those are both useful resources if you're on Mars. I mean, oxygen is great for breathing.
Right.
And, I mean, mostly breathing. But
バイリンガルニュース聞いてる人で我こそはベストな炭素回収技術のアイデアあるぞっていう人はイーロン・マスクに連絡するともしかしたら100億円もらえるかもしれないっていう。
Yeah. Or you can also apply to the phase two of NASA's CO2 conversion challenge if you want to win $350,000 instead. Or you can win both.
絶対100億円の方がいいじゃん。次。
In a study published in Nature on January 20th, neuroscientists at Stanford University used neural implants to track, predict, and manipulate decision-making in the brain in real time. Monkeys were shown a brief 2-second animation of dots moving on a screen and were asked to indicate whether the dots were shifting slightly left or slightly right by pressing a button. A correct answer earned a juice reward. Diogo Peixoto, co-author of the study, stated, I was just looking at the decoded activity trace on the screen, not knowing which way the dots were moving or what the monkey was doing. And I could tell Sonia Fong, the lab manager, he's going to choose right, seconds before the monkey initiated the movement to report that same choice. I would get it right 80 to 90% of the time. With this algorithm, we can decode the ultimate decision of the monkey way before he moves his finger, let alone his arm. A neural implant around 1 centimeter across was implanted into the dorsal premotor cortex and primary motor cortex of each monkey with electrodes monitoring the activity of 100 to 200 neurons every 10 milliseconds. The researchers found that by using subliminal cues regarding the dot movement, they were able to influence the monkey's ultimate decision.
1月20日にネイチャーに掲載された研究で、スタンフォード大学の神経学チームが神経インプラントを使用して、脳内の意思決定をリアルタイムで追跡、予測、操作しました。実験では、猿にドットが画面上を移動する2秒間のアニメーションを見せて、ドットがわずかに左右どちらに移動したか、ボタンで回答させました。正解した場合は、ご褒美としてジュースをあげました。論文の共著者であるジオゴ・ペイショート氏は以下のように述べています。ドットがどちらに動いているのか、猿が何をしているのかを見なくても、デコードされたアクティビティトレースを画面上で見ているだけで、ラボマネージャーのサニア・フォングに、彼は右を選ぶよ、などと伝えることができました。その数秒後、猿は私が予測した通りの選択をするのです。私は80から 90% の確率で正解しました。このアルゴリズムなら、猿が腕どころか指一本動かす前に猿が決めたことを把握できるのです。実験のため、約1センチの神経インプラントを猿の 背側運動前野と一時運動前野に移植し、電極を使って10ミリ秒ごとに100から200のニューロンの活動を観察しました。さらに研究チームはドットの動きに関してサブリミナル的な手法を使うことで、猿の最終的な決定に影響を与えられることも発見しました。
You think it was banana juice? Because they're monkeys.
わかんない。猿が何ジュース好きか知らないけど。
I was thinking it would be very interesting to put...
banana juice?
To read the neurons of...this scientist or of scientists, right? And predict what the scientist will predict that the monkey is going to do. You know what I mean?
Yeah.
So the scientist has to hit left or right buttons, mm-hmm. right?
Mm-hmm.
And he's saying that he can predict 80 to 90% of the time, right? And he's right. gonna hit the left or right button.And he can predict a few seconds before the monkey moves his hand.
ああ、でも確かにそうだね。
Right?
だからどんどん前倒しというか。
Right. We only need like 10 people or something, and then we can like we can see the future. We can see the future.
確かに。確かにね。猿の例えばだけど2秒前にこのサイエンティストが右か左か分かってるとしたら、さらにその2秒前にそのサイエンティストが右か左かどっちのボタンを押すか分かることになって、さらにその2秒前みたいな、
yeah.
どこまでできるんだろうねそれは。
Well, the accuracy would drop off, right? You'd multiply the uncertainties.
しかも猿の脳が活動し始めてから実際手を動かすまでっていう時間はもうそこはあるわけだからね。mm-hmm. その猿が決めてくれないと誰もまあわかんないから、そんなに遡れないか。
I'm saying this Peg Shoto guy, he's making this decision in his brain seconds before he's telling Sonia Fong, the lab manager.
Right? Yeah.
And we could read that decision-making process in his mind and predict it conceivably before he knows.
Yeah.
And so, like, I don't know if this is just a nonsense idea or if this should actually be tried. I feel like it should actually be tried just to see what happens.
And put an implant in this guy's brain?
Yes.
Just for the entertainment for you.
Well, you can have... it's real science. That's valuable data. But you could have the monkey predict what the other monkeys...
Right.
You know,
yeah, like, そうだね。Yeah, that's true. このサブリミナルは別にあれだよね。その、インプラント関係ないんだよね。関係ある？別に。
For what?
Well, In the last sentence, you talked about the subliminal cues to influence the monkey's ultimate decision. But this doesn't have... I mean, this isn't really related to this implant. I mean, you could do it with or without the implant, right?
Yeah, it's like using optical illusions to make the monkey's brain just make a mistake. And so you're sort of... It's not...It's deception, basically, I believe. But they could... I think they could do that more effectively as they saw how the monkey was making the decision, right?
Mm. I thought it was something like... なんかメンタリストの人がやるみたいな。You know, so if you randomly talk about the color red...Mm-hmm. Before you start this experiment or, mm-hmm. you know, something like that, these little things that you do lead the other person to choose a certain color or number, right?
Yeah, it's like Yanny Laurel, right? If I say Yanny Laurel instead of Laurel Yanny, if I introduce it as Laurel Yanny, you might be more likely to hear Laurel instead of Yanny.
Right.
So it's or the blue gold dress, right? You could interpret it either way.
I wonder where this thing is going. I mean, there have been a lot of papers like this where, you know, その本人も分かってないっていうか、まあ、自分の脳はもう認識してて決定してるんだけど、自分の意識、それをまず自分が認知するまでにまず時間がかかるし、認知してから腕なり指なり動かしてボタンを押したりするまでにまた時間がかかるっていう。だからそのタイムラグを取っ払って脳の動きを直接モニターすれば、何するかっていうのがもう他人に分かっちゃいますよっていう。これはだから、今後どうなるっていうか、どういうふうに応用されたり、進化していくのかなっていう。
Mass mind control。
全然レベルは違うんだけど、その AirPods を買ったわけよ。
Congratulations。
AirPods Pro を買って、で、Netflix 見てると、やっぱちょっと脳がハックされてる感っていうか、もともと Netflix がそういう感じあるけど、まあ、無害な意味でね。なんかこう、あ、イントロスキップしたいよねみたいな。あ、エンディングの最後まで見ないで次のエピソード行きたいよねみたいな。当然そうだよね、分かってるよ、うちらは、みたいなの醸し出すじゃん。で、それプラス AirPods って、こう、片耳から外すと、動画が止まるわけよ。一時停止するわけ。で、戻すと、何も触らなくても勝手にまた始まってくれるのね。それもさ、いや、だって見るっしょみたいな。もう分かってるよ、あなたのやりたいことは、みたいな。もうこっちに任しときな、みたいな。なんか、若干やっぱりこう、無害だから別に怖いとかは何にもないけど、脳がハックされてる感があるっていうかさ。あ、もうバレてるみたいな。私がやりたいこと、分かってくれてるみたいな。
It's very much happening. You know, they do a lot of research with around dopamine and eye tracking and how long we spend on different places. I mean, any app developer potentially has access to these kinds of metrics around how people look at men. You know, how long people stay on each page, things like that.
Yeah.自分がやっぱ一番思うのは、そのタイプすること。で、何かアイディアを思いついて、それを言語化して、あ、手元に携帯ない、あ、パソコンない、でもこれを書いときたいみたいな。それがやっぱ一番めんどくさいから、もう何か思いついた段階でそれをもう紙じゃなくてもいいけど、文字とか絵に自動的にやってほしい。
Well,
やっぱ夜ベッドとかでさ、ああこういうメール来てたんだよな、どうやって返そうかなとか、私やっぱそこでちょっと文章とかを考えちゃう癖があるのね、今別に打たないくせに。だからそれをもう勝手に、せっかく今もう時間使って文章作ったから、それを打ち込んどいてほしい。
I feel like what we're really losing is our, what would you call it? Our autonomy or our focus. Let's say you can save everything the way that you want, right? And you have all these thoughts, all these little bits of ideas and things you wrote down and, oh, I'm never going to say this again. And all these notes to yourself, on and on. All these factoids you never want to forget. And you have them somewhere and they're accessible. But how do you access them? How are they organized? You know, the best thing we have so far is like this Google search engine, which is still so crude. You know, I can't access my own memories the way I want to. I can't be like, oh, just show me one of my, come on, brain, just show me one of my memories from like this time period. It's like, it doesn't work like that. Something has to trigger it for me. It's in my brain, but I don't necessarily have my like access to it willingly like I want. And that problem's getting worse with my computer and stuff. It's like, I know this file's on here. I know I named it stupidly and I regret it. Now I cannot find this thing to save my life, even though it's on here. And I may never find it, you know, like never.
Yeah, but I think that has a lot of benefits, like how we can't really access all of the memories that we have in our brain.
It's a good thing.
Yeah, I think it's a good thing. Otherwise,
it'll
it's
be like that
crazy
that Black Mirror episode where they got the little seed and they're like scrolling through every argument or whatever, just going through the past.
Well, like, we don't even go to Black Mirror. I mean, like, you know that there are people who have all the memories, right? They can't forget. And if you, you know, listen to these people's interviews and stuff, like, being able to forget is a bliss. So I guess, yeah, I mean, there's a side effect っていうか、まあ、何、不便なこと。なんか、ああ、これ必要なのに思い出せないっていうのは、まあ、不便ではある、不便な面はもちろんあるんだけど、それ以上に多分、ベネフィットがあるんだろうなっていうのは、めっちゃ思う。
I really don't know, like, what I remember and what I just am not thinking about right now. You know what I mean?
Yeah, yeah.
All the things I'm not thinking about, maybe I just forgot them. I don't know. How do I know the difference?
Yeah.
So, like, so much of it comes down to just what you're paying attention to.
Yeah, like, so, その最初に出てきた私のサイコパスおばあちゃんは、あの、ボケちゃってるから、なんだろう、直近の記憶がない、直近って言っても本当もう5年ぐらい。だから2年前におじいちゃん死んだんだけど、それを忘れちゃうから毎日電話かかってきて私に。なんだ、私の旦那知らないみたいな。どこにいるか知らないみたいな。で、5年ぐらいのこと全部忘れてんのに、私の息子のことは覚えてんの。2歳なのに。すごくない？だからその、5年間のことは全部一律に忘れてるわけではないんだよね。ただその、
yeah.
だけどさ、旦那さんが亡くなるって超ショッキングな出来事だから、でもそれは忘れちゃうんだよね。でも、ま、ひ孫のことは忘れないっていう、なんか、不思議な。
Well, yeah, we remember what we want to remember, you know?
でもさ、覚えていたい他の楽しいことも忘れてんだよ。だからその一個だけ、そのひ孫のことだけ覚えていて、まあ、すごい可愛いけど、なんか脳って不思議だなっていつも思う。そのおばあちゃんと喋ってると、
yeah.
なんでそれだけは覚えてんだろうっていう。まあ、特にこれ今だってパンデミックでもう1年ぐらい経つじゃん。だからもう1年ぐらい会えてないわけよ。で息子2歳半だから。会った回数なんて本当数えられるぐらいなわけじゃん、おばあちゃんにとっては。なのに覚えてるっていう。
I think it's a lot of it's novelty, and it's just like pure novelty.
I guess.
Whereas when you take something away that you're used to, it's not novelty.
Maybe. It's really interesting.
Yeah.
Yeah, it's like, なんだっけ。あの、Gmail のさ、やっぱ先予測してくれるやつ。でもさ、あの、先を、こう、タイプしてると先予測してくれるじゃん？ Gmail。あれはたまに使うけど、なんか、short answer みたいなの3つぐらいさ、選択肢出てくるやつを使ったことない。わかる？ Do you know what I'm talking about?
Yeah.And I feel like I can't use those anymore because someone will think I'm using the damn Gmail suggestion, like auto reply. You know what I mean? Because they're natural replies. I mean, it's like,
yeah,
they seem natural, but they're canned.
まあ、LINE とかだったらもうちょっと使うかもね。メールだとちょっと thanks だけで返すって逆にないじゃん、メールで。
Yeah, that feature is way better for texting, huh?
と思う。ただまあ、その、自分の文章を終わらせてくれるのは便利だけどね。
Do you
日本語もね。
So you use that?
I use it a lot, especially with Japanese. その無駄なさ、言葉多いじゃん。あの、大変お世話になっておりますとか。それはさ、別に自分が打つ必要ないから。
Does it personalize?
No, I don't think so. Or I don't know, I can't.
Oh, you wouldn't know, huh? I have to compare.
でもあんまりなんかその personalize されたような内容が予測されることないから、 それこそそのよろしくお願いいたします、よろしくまで打ったらお願いいたしますみたいな、その誰でも言うやつ。
Well, no one has a, like a personal version of that part. You know, that part.
Yeah, yeah. So I mean, I can't really
unless you're like
tell. わかんないかな。
I don't really like that stuff, and I don't like autocorrect so much either.
あの特にうちらみたいな人、なんか英語で打ってんだけど日本語の言葉をたまに挟んだりとかする人はさ、autocorrect めっちゃ不便だよね。
It's impossible.
やめてみたいな。
Yeah.
すっごい変な言葉にされちゃうから。
And I feel like your finger precision gets sloppy.So the people that use autocorrect,
yeah.
when they try to type without autocorrect, their thumbs are like all over the place. And they can't type anymore.
Autocorrect もそうだけど、やっぱこの何？スワイプ打ちっていうの？英語の。
Oh, yeah, the weird.
あれやってるとやっぱもうさ、めちゃくちゃにやってるから自分も。でも勝手にだって分かってくれるっしょみたいな。
Hmm.Wait, are you using that swipe thing?
Yeah, I do that sometimes.
Wait, for
Not
English?
Not all the time.
You like...
Yeah.
Hmm. Wait, does it work if you just do it?
Yeah, it works.
Huh.
え、やったことないの?
I was doing it on my Android phone because I thought like, that's what Android people do.
ああ、そっか。
I don't know.
あれやってると本当にね、もう。むしろキーボードなくてもいいぐらいなんかわかる、その場所だけなんて言えばいいの、全然ずれてても分かってくれる。まあたまに全然分かってくれない時もあるけど、あまりにも自分がひどいと、
うん、
でも、yeah. いや結構便利。
I like the flick keyboard the best, I think.
そっか、Like, 普通にってこと?
For the Japanese one? Like,
ah, the Japanese one, そうだね。いや、あれめっちゃ早いよね。
You can do it with one hand.
Yeah. まあ、そうだね。
It's like the ultimate keyboard.
本当そうだよ。
I think. Like, it's better than the QWERTY thing, for sure.
いや、日本のフリック入力最強でしょ。
I know some people that, you know, they... I don't want to...embarrass anyone, but they input Japanese with Dolmaji, with the QWERTY keyboard.
Right.
But...
Yeah. Yeah. うちの夫もフリック入力できなくて、見てるとめっちゃイライラするから。
Really? Why not? I thought everyone can do it.
まああれ最初はちょっと慣れが必要じゃん。その、なんていうの。母音でさ、こうどっちがどっちみたいな。
You just have to delete the other one, you know, just get rid of it and just force yourself.
また最初にフリック入力が出てきた時に自分が何歳だったかとかにもよると思うんだけど。
うん。
いや、でも見てらんないから、もういいよ私がやるって言って、
yeah.
たまにやっちゃう。なんか調べるときとか。
What were you saying before we started about なんだっけ Freemason?
スピリオタム。I don't know. なんか Satanic なんちゃらみたいな。
Satanic?
Satanic, yeah.
What's going on? What do people believe these days? Like what's...
いや、わかんない。まあ、それを送ってきた友達はめっちゃ特殊だから、なんか、私の知り合いの中で唯一のコンスピラシー・テオリストというか、まあ、昔からなんだけど、うん、多分なんか、ここ数年でより磨きがかかってるっていうか。
うん。
But, like, まあ、でもすごいいい例だよね、
right、
だから。
すごい。Like, among the conspiracy theorists, is it Freemasons or is it more Illuminati? Because it used to be more Illuminati.And it was like, there are a lot of aliens at one point.
わかんないけど、でもすごいいい例っていうか、その私が彼と普通に、なんていうの、友達関係を続けている。
Mm.
なんか、そういう変なビデオとか送ってくるし、なんか、
But、You don't watch them, right?
I don't watch
like
them.
Like a real friend would.
うん。 なんか見ないけど、見ないし、だから実際会って話してる時にも彼はそういうなんかめっちゃもうフェイクニュースみたいなことをなんか言う時があるのね。普通の会話の中で。で、彼の娘は私と同い年がちょっぐらいなんだけど、彼の娘はもうなんか結構、まあ娘だからさ、何言ってんのみたいな。何言っちゃってんのみたいな感じですごい言うんだけど、まあ彼は別にそう言われても全然めげないというか、なんか、それはそれで。だから喧嘩とかには別になんないし、なんか面白いよ。全然こう、共存できるっていうか。
So, is it what you would consider to be like a benign conspiracy theory or not necessarily?
いや、でも全然なんか結構反ワクチンとか、もうなんかメインストリームのコンスピラシーティーリー陰謀論は制覇してる系の人なんだけど、彼は。でもなんか、強要はしてこないというか、こうなんか、ワクチンのこととかも、なんか心配して言ってくれてるんだなっていう感じがあるのね。
It's trying to wake you up. You're all boxed in.
あ、そう、だから
なんか、totally just
すごい激しく、
mainstream.
すごい激しく怒って言ってくるとかっていうよりは、なんかマミの息子がそんなにいっぱいワクチン打って大丈夫なのかみたいな、なんかこう、心配したトーンで言ってくるか、言ってなんかフェイクニュースの記事とかを送ってくるから、あ、これはなんか、この論文がこういう風にねじ曲げて言ってるんだよ、みたいな感じで、まあ暇な時はちゃんとこう返すのね。そうすると、でも、あ、そうなんだ、みたいな。ただまた別のフェイクニュースを送ってくるんだけど。だから、まあ、エンドレスではあるけど、別にこう、喧嘩とかにはならないというか。
Well, you know, the mainstream media is filled with a bunch of fake news too. So it's kind of like
そうなんだけど、やっぱ
Everyone has everyone sort of calling everyone else's news fake.
でもなんだろうね。彼の場合はちょっと年配で、しかもこう Facebook にやっぱ入り浸ってるから、記事とかじゃなくて、もはやなんかスクショなんだよね。その、拡散されてるのがスクショで、しかもなんか論文の切り取りみたいな。で、全文を見ると、
that's what the truth looks like.
そう、だから、
it's always a screenshot with some like, bold text with like white borders.
そう、で、だけどその切り取った元の論文を確認すると、全然なんか違うコンテクストだったりして、すぐまあ、わかるんだけど、まあそのやっぱ、切り取りしか見てないから、あ、こんな怖いことになってるみたいなのを、結構なんか、警告する、教え、なんか、優しいつもりでそれを送ってくれるというか、だから動画はね大抵なんかめんどくさいから見ないんだけど、さっきたまたまマイケルがのこと待ってる間に私がちょっと再生してたんだよね。ちょうどさっきフレッシュで送られてきたからなんだこれはと思って。
I wanted to see what the specifics were. I love conspiracy theories. I wish I could get into some.
Huh? I can forward them to you.
Great.
I have like a full archive of
really
these mainstream conspiracy videos that I've never seen. So
what? I wish we had a cleaner way to understand, you know, what all the different worldviews are right now, and what the populations of each of these groups are. You know, because they're like the futurists, right? There are like these sort of hardcore secular futurists that believe that we'll be able to upload our brains to the
Matrix. それこそさっき再生してた動画のコメント欄とかを見ると、もうパラレルユニバース感がすごいっていうか、わあ、でもいっぱいいるんだよね、しかも。だから、わあ、なんか、どこの、世界なんだろうみたいな、まあ、気持ちにはなる。
How do you think it works at the highest level? What's going on around, you know, the DNC and like sort of the establishment politicians, the most powerful people in the world, are they all just like really nice guys and none of them ever lie to the public or, you know what I mean? I understand people being cynical because we know the real world has that in spades everywhere
yeah,
you
yeah,
look,
yeah.
even down at the lower levels of just the average right. member of the public that, you know, works for, I don't know, IBM or whatever.
まあなんか、それがなければだって生まれないわけじゃん、conspiracy theory 自体がさ。なんかその、政治家がじゃあ一人も嘘つかないし、何かね、副作用がある薬も一個もないみたいな状態だったら、そもそも陰謀論って生まれないわけで、そういうのがあるから、これが flourish するわけじゃん。
Right. So what do you think's really, because something's going on. Are they all just like real chill and they've got really like good intentions and it's not, there's no corruption
well, there
and
are
like
people,
all this shenanigans?
Well, there are people making ton of money off of it, right? I saw in some Japanese articles the other day that these anti-vaccine, well, in Japan, anti-vaccine people who made like, 本当月に何百万とか off of their YouTube videos.
Mm-hmm.
だからこう別に自分は信じてなくても月何百万もらえるならやろうっていう人もいるだろうし。
Yeah. But like, but vaccines aside, like how do you think, how is it like run at the highest levels? Because there are a lot of people right now, that's what they're grasping for. People, a lot of people are just grasping for some understandingof what's yeah. happening at the top. Is it the Illuminati? Is it the Freemasons? Is it the aliens? Are we living in a simulation? What the hell is going on?
Yeah. You know? 特にアメリカってさ、そのもともとフラテーニティみたいな、その秘密結社みたいなの実際に好きじゃん。
Yeah. Well, all those presidents are in fraternities. And,
そうそうそう
and they were literally in secret societies. We know
そうそうそう
that, right?
そう。で、なんか、私の友達も多分前番組で話したけど、そのフラテーニティ入ってて、なんか Ivy League の。で、こう、社会に出た後も、なんか、絶対に人に言っちゃダメなんだけど、特殊な握手の仕方があって、だから初対面の人でも握手するときに、あ、この人は仲間だなってわかる。って彼言ってたんだね。
It's where they like tickle your palm, right? They like,
what?
Like little...
No. No. だから普通の人には分かんないけど分かる人なら分かるような方法で握手するみたいなこと言ってただからそういうのがさ好きでそういうのやってきちゃったからもちろんそういう陰謀論の種になるじゃんねそんなのさ、
うん、
なんていうのその変な儀式をやで本当に儀式変な儀式やるじゃんフラテーニティとかさ
You don't think the politicians are doing that stuff at the highest level? Like theWhat was it called? Like the Bohemian Grove?
What's and that? Like,
the Bohemian Grove. It's where all the elite politicians would get together and like burn a giant owl god effigy. And there's like...
What?
I think that's actually proven, but I don't know. I don't know. But I think it... I mean, a lot of... Supposedly there's videos and obviously there's a lot of... There was some...weird stuff going on with the you know Epstein's island and all that、mm. stuff and the way the media just sort of just absolutely deleted that whole Epstein thing like so soon after it was going like he killed himself it's you know and it's just gone that was I think that was super weird but I mean I could just be imagining things
yeah I mean、
know.
There was a chart that
everyone
was going
everyone said it was super weirdEveryone
it
was
a pyramid chart that was going viral, right? Like the conspiracy theory chart. I don't know if you saw it, but...
Oh, I don't think so.
Like at the bottom is MK Ultra and all the like former conspiracy theories that were actually true. And then uh-huh. like there's things like Epstein. Like it is probably, you know, what people are suspecting, but it's not really proven. And then like it、
himself?
Just goes kind of trippier and trippier and like unlikely to be true.
But who made that stupid pyramid? I haven't met a single person in real life who thinks he killed himself. Or that the whole thing isn't like a total weird cover-up bullshit thing.
I
haven't met even one in real life.
Yeah, yeah, yeah. Like, so you chat
about
it. Have
you? You haven't, right?
No.
No one believes that. No yeah. one. And no one wants to say it in public. But no one believes that. That he killed himself.
Yeah.
No one fucking believes that.
まあ、日本もそうじゃん
ね。But the media just it's weird. Like, people don't trust the media because there are a lot of weird things like this that have happened, you know? They
yeah.
have a responsibility to satisfy the public's curiosity about this. If everyone's like, what the hell is happening? What? what? You can't just move on to some plane crash or something else, start talking about. Like,
yeah,
I think
I mean,
it's weird.
Yeah. I mean, partly it's like, まあ、日本もそうだけど、そういうことがあったときに、その追いかけてる記者とかもちろんいるんだけど、その、プーブできない以上、リポートできないことっていうのもあるわけじゃん。単純に、その、あの名誉毀損みたいになっちゃうから。だから訴えられたら負けるっていう状態では報道できないみたいな。
And a lot of journalists are pressured, instructed not to write or talk about various topics.
なんかその
二つ
の多分、いや、その二つのピラーがあって、どっちのケースの時もあるけど、どっちにしろこう。
They have sponsors.
Yeah. Doesn't really help anyone.
They have massive advertisers that don't want them, you know, breaking away from the accepted narrative.
いや、なぜかね、だからやっぱ、この番組の時はそのフェイクニュースの話とかによくなるし、こうコンスピラシーティーリーの話とかするけど、普通に暮らしてる時は私何にも何のこの友達以外さなんていうの、フェイスブックも見ないし、なんか全然自分にはあんまり関係ないというか、それがすごいストレスになるみたいなことはないかもしれない。
I mean, you are entertained by ancient aliens ideas.
Oh, yeah. I mean, like, all the harmless...
Some weird Titanic conspiracy theory that...
Yeah, yeah. I mean, all
you're
these...
You're the only one that believes.
all these harmless ones that don't matter, like, either way. Yeah. So, entertaining, じゃん。誰にも何のストレスでもないっていうかさ、どっちが本当でも、マジで何も変わらないみたいな。そういうのは別にね、本当に都市伝説みたいな感じで好きにすればいいじゃないと思うけど。
I
guess when it comes to like politics and medical stuff and whatever that could actually affect people's lives, then it's suddenly really stressful, right? So I try not to look at any of these things.
In a sense, it's like you're just not willing to take personal responsibility for the truth on those topics. Or at least that's how I feel. I'm like, I'm not a freaking vaccinologist. Like, I'm not gonna like be the one to go around telling people not to do it, because that just seems very irresponsible to me. Because I just don't have the expertise, right? And there are people that want to get down to that determination of the, you know, figure out what the truth is, like on a personal level. But on certain topics, it's just, I think it's too difficult. I don't know if there are nanomachines in the vaccines or not. How the hell would I know that? But as far as I can tell, like, people make vaccines, and it would be very, very difficult to have nanomachines or nanobots in a vaccine.
Right.
And for no one to find out about it, for none of the doctors with like electron microscopes or whatever to look at the vaccine like liquid and just be like, oh yeah, you know what? There are nanomachines in here. What the hell?
Yeah. Speaking of which, like, 日本マジでいつになるんだろうね。
The vaccine?
Yeah, like, アメリカもさ、もう始まってて、まあ、散々こう、いろいろ文句も言われてるけど、一応人数は着々と増えてるわけじゃん。
Mm-hmm.
それでもやっぱ、まあ、私は、その、夫の親がカリフォルニアにいて、親戚フロリダにいるんだけど、あの、フロリダの親戚はやっぱ、ずっと、まあ、2月、3月ぐらいには打てるかなって言ってたのが、あ、やっぱ全然無理だ。夏ぐらいになりそうって言ってて。
Yeah.
まあ、運用がちょっとね、なんか、すごいケアスになっちゃってるからっていうのもあるかもしれないけど、それを見てるとまだ始まってない日本はじゃあ一体いつ頃になるんだろうみたいな、その一般の人が打つまでに。
It seems like the rollout in the US has gone well in some places and gone disastrously in other places.
Yeah.
And partly because it's state managed
そうそうそう。だから本当不思議だよね。なんかそういう、それもさ、州ごとにこう勝手に やってねみたいな感じなんだっていう。なんかこう、統一したさ。Yeah, in some states
weren't accepting the vaccine, and some states, like, there's, it was just like so many different situations with each freaking state.
Yeah, it's so crazy to me.
And
like
the states are so different.
Yeah.
In their infection situations, and also,
yeah,
I guess how much people want it, and
right,
I don't know, it was kind of a mess.
仕組みがよくわかんないけど、そのフロリダの親戚はこう今自分がいるところでは本当何ヶ月もかかりそうだけど、なんか友達は3時間ぐらい運転したところに行ったら打てたみたいなこと言ってて、なんか、どういう仕組みみたいな、なんかよくわかんない。
And they have weird, like, prioritization, and some people, you know, they're not in line, and if you're, like, teachers can get it before people that are old and have pre-existing conditions, or it's just...
しかもなんかそれでそのプライオリティの人を探してる間に、こうワクチンが古くなっちゃってどんどん捨てるみたいな、なんか、
yeah.
どういうことみたいな、謎すぎ。
Well, they have to defrost it, and then they have to let it sit.For a little bit, and then you have a certain window to administer all those vaccines. And
if they don't
follow that protocol, I mean, they had an incident where they left them out, and they were out longer than they thought they were, and they injected people with them when they shouldn't have, and stuff like that.
And those people got,
you know, are at some weird risk that they weren't supposed to be at, right?
Yeah, 本当そうだよね。
This sounds like the kind of stuff that anti-vaxxers would worry about, and some of it's happening, which is bad.
Yeah. Yeah, だから本当にね、まあ自由があるっていうのはいいことだし、その州ごとにこう権限があるっていうのも、まあ、メリットはすごいたくさんあるんだろうけど、こういう時なんかもうしっちゃかめっちゃかだなっていう。
Well, the fact that it was state by state, I think, is not the fundamental problem. I think they just needed to put way more power behind the thing. It needed to be.Like a wartime operation where, and we can't give everyone a comfy situation. They needed to be building giant tents. There's like one person to, you know, help out with every 40 people that get vaccinated or something. But the standards needed to be way lower, and forget about prioritization.Whoever's there is going to get shot in the arm with a vaccine. I don't care who it is. But the point is, you got to have the highest number of vaccinations as quickly as possible. That's it. All the other stuff is just bullshit regulations. It's getting in the way. It rules for people to follow. No. If you see someone and they haven't been vaccinate them. If they want a vaccine. If someone's walking down the street, you know, and they just went to some store, just grab that person.Just start vaccinating people. What the hell? What is all this crap?
ね、捨てるぐらいだったら別にその辺にいる若い人に声かけて、ちょっと今捨てるから打ちますよみたいなさ、もういいじゃんって思っちゃうけど。
It's a war. People are dying. The herd immunity through vaccination is for the benefit of everyone, including the people that think they need to be at the front of the line. I don't care where you are on the line.They need to be vaccinating way faster and way less discriminately. And anyone who wants to vaccinate, it's just how many people are you vaccinating? That's all it is.
だからオリンピックもさ、最初はこう人類がウイルスに打ち勝った証拠となる素晴らしい祭典にしましょうみたいな言ってたわけじゃん。でもまあ現実的に考えると、その打ち勝った状態にまでは持っていけないみたいな。で、打ち勝ってないけど、じゃあみんなで一緒に戦おうみたいな意味でやりましょうみたいな、ちょっと意味がさ、知らない間に変わってて、でさらにこう別にワクチン打ってない人でも来ていいことにするとかさ、そのいや状況に合わせてこう変えていくのは別にそれ自体は悪いことじゃないんだけど、そのあまりにもしれっとやるとさ、みんなの違和感がすごいからさ、そこをちゃんとコミュニケーションすればいいのになっていう、なんか、あ、確かに最初はこう言いました、で確かに今言ってることと違いますよねって、そこを認めないとさ、でなんでそこが変わったけど大丈夫なのか、なんでそこが変わったけどそこまで不安に思う必要がないのかっていうのをちゃんと説明しないとさ、ただただみんながなんかね、
yeah.
ぐにゃぐにゃ変わっていって、こうしれっとした顔して勝手になんかあのクライテリア変えてんなって思うって不安になるわけだからさ、
うん、
なんでちゃんと説明しないのかなって思うけど。
Yeah, the way the government manages this kind of dynamic situation I think needs to be more like a computer program, and there needs to be very clear if this then this.
そうそうそう。
Here's what we're trying to do, but if this happens then we're going to do this instead, and everyone's clear. And then when that thing happens, you just tell everyone, okay, the thing has happened, so we're going to do the other thing, which we already let you guys know about, that we were going to do if this happened. I mean, it's just like a code, right? You just run the code.
Yeah, だからオリンピックもさ、こういろんな噂というかさ、か、じゃあ開催国からはキャンセルできないんだとか、キャンセルするって自分から言い出すとこれがの違約金が発生するんじゃないかとか、しないんじゃないかとか、じゃあ契約書がどうなってる、どうなってないとか。それをさ、あの噂とかにとどめとかないで、はっきり言えばいいじゃんね。だから確かにやらなくていいんじゃないか、やらない方がいいんじゃないとかと思う人がいるの、わかりますと。わかるけど、例えばね、仮にね、だから自分からキャンセルするってなるとこれぐらい違約金が発生するから、みんなにとってマイナスになるんだよ、うん、と思ったらやった方がよくないとか、そういうふうにさ、こう何か理由があるんだったらはっきり言えやっていう。でそれはそんなはっきりみんなに言うことできないとかさ、こうちょっと分かった風の人ほどそういうこと言うけど、そんなのは国民にとって知らねえよっていう話でさ、何かこう判断するときにその基準になる知識っていうものがないと、みんなちゃんとなんていうの、決断できないわけだからさ、
うん、
意見を決められないわけだから、なんかその追加の情報があるならそれは全部テーブルに出しとけやっていうのはいつも思うけど、まあやらないよね。
Yeah. And what are the possible paths, right? If you can give the public the upper and lower bound for what the government action might be, so worst case it's like here, and then best case it's here, and in that case everyone can start placing their bets. In other words, they can start making investments in their business or make different strategic decisions, make life decisions. And the uncertainty just doesn't allow that investment to occur.
それをね、やっぱニュージーランドの首相はできてんだよね。だそれはこう人口が違うからとかの問題を飛び越えて、あの台湾とかもそうだけど、そのコミュニケーションの問題。さっきマイケルも言ったけど、ここがこうなったらこうなります。こうなったらこうなります。今回はここまでできたからこれができますとか、ここが達成できなかったのでこうなりますとか、当初はこう言ってたけど、実際はこうなっちゃったのでこっちに変更しますとか、その経過と背景で、それによってどうなるかっていうのをちゃんとさ、明確にしてくれてれば、誰も別にね、文句言わないのにっていうのは本当にしょっちゅうある。
Sorry, you can bracket that uncertainty aroundNot just the metrics of like how many cases there are and stuff, but you can actually do that with, you know, what the virus is. So when we didn't know what the virus is, it's like, okay, well, if we find out that the virus has this characteristic instead of this characteristic, then we're going to have to change our protocols this way.
そう、だからその変わるっていうのは当たり前なわけじゃん。その未知のウイルスだったわけだから。
Yeah, we knew that we didn't know.
そう、変わるのは全然よくて、だからその説明が足りないんだよね。だからビジネスの時とかはね、みんな普通に当たり前のようにそこをクリアにしてると思うんだけど、政治になるとなんか急にこう、patronizing っていうかね、変な風に、
mm-hmm.
なんか子供扱いするっていうか、まあ全部言わなくてもいいだろうみたいな、
mm-hmm.
なんかそういう patronizing な姿勢が見える時があって、まあ個人的にそれはすごい好きではないけど。
Well, the feedback loop for government is poor. So if you explain things poorly in business, you'll get a bad result. And if you're a manager or something, you'll be fired or whatever, reprimanded some way. But if you are just in office, I mean, the feedback is not as clear. You can't actually see, you know, some quarter to quarter difference. Like, here's your metrics for, you know, how many widgets you...sold or assembled or whatever.
Yeah.
You know, so there may be some way to have clearer feedback mechanisms for, you know,
だからちょっとなんか軍隊っぽいリーダーシップみたいな。なんていうんだ、その、普 通の意味のリーダーシップってこうみんなが不安に思っててできるのかなできないのかな、いやでもこういう理由で難しそうって思ってることをさ、いや絶対できる、何が何でもやるぞみたいないうことではないじゃん、うん、なんかそのある程度さ寄り添いつつだよね、わかりますよ、不安な気持ちはわかりますよみたいな、でその不安を払拭する要素をこう出してくるっていうのがリーダーシップだと私は思ってるけど、あんまりなんかそういう感じじゃないよね。
What do you think the future looks like in Biden
future?
World?
Oh, Biden.
Well, not. I mean, he's not the only difference. There are a lot of things that have changed. But
so, as I've said on this show, my brother-in-law is working in media in the States, and なんかやっぱりこうツイートを毎日追いかけないといけないみたいな。その一日に何十個も大統領がツイートして、それがもういちいちニュースになるみたいなのは多分ないよねって話をこの間してて。
Yeah, that's not going to be the biggest difference.
確かに。でも確かにみたいな。その働いてる人からするとさ、その振り回され具合みたいなのはかなり違うだろうなと思った。
Mm.
こう昼夜を問わずいろんなことを発表しちゃうみたいなさ。
What about the world, or just how, aside from Twitter, how's the, you know, how's this year? Are people going to be like, oh, 2021 was the worst, you know, or like, how do you think people feel about it? I think a lot of people are kind of, they want to be optimistic, but they're kind of, you know, don't want to be too, you know, get their hopes up too much.
まあ、わかんない。I'm being kind of optimistic in a way that, なんだろうね、その分断が勝手に治っていくっていうことはないのかもしれないけど、それをこう、自分の利益のために利用してさらに煽るみたいなことは表立ってはしないのかなっていう印象はあるけど。
うん。Did you watch Biden's unity speech?
I just read the headline.
Hmm. I thought it was nice. It was.
I agree with. そういう感じはもうなくなると思ってるから、そういう意味で落ち着いてほしい。
He really started that way. He started his campaign from the very beginning, I think, was, you know, we're going to drain the swamp. These guys are all corrupt. They're all incompetent. They're ruining our country. And they're garbage. And we're gonna fight until they're gone.
Yeah.
But that don't think that quite happened.
Yeah.
But yeah, I mean, from the beginning, there was no way to really, you know,
unite.
yeah, and I don't know.
そういうテーマだったわけじゃん。トランプ政権のテーマとしてはさ、分断がテーマみたいになっちゃってたから。
There were a lot of people that were really unhappy with, I think, the second term of Obama and a lot of the things that were happening.And I was among them. And I had voted for Obama. But I was not happy with how things were going out in the second term of Obama. And, you know, we don't need to go through the list, but a lot of really bad things happened. And so I think that feeling was there.Before Trump showed up, and he knew how to capture it, and this was summarized pretty well by Michael Moore, and there's some famous clip of him explaining the sentiment that had grown among a large part of the country. But yeah, it's hard to judge how it will play out from here. I certainly hope that there's more unity and. But there needs to be some way to restore confidence in the election process. And I don't know how that's going to happen. Because if...
Yeah.
And I don't know if that's being done. But if people feel like, you know, the next time there's an election, it's not a fair or real election, then people will start to get very serious about doing something about that. So the Democrats need to convince Republicans that the next election will be credible somehow. I mean, it's really one of the most important responsibilities I think the Democrat Party has right now. And it's going to be difficult. I don't know how they're going to do it. But if that doesn't happen, there's not going to be unity, right?
まあやっぱりでもスピーチとかを聞いてると安心はするよね。もうあこれあハリウッド映画とかの大統領みたいな感じでさ、やっぱこうだったなみたいな。こうビクリーみたいなさ感じじゃなかったじゃん、もともとは。
Well, I thought Trump was like a Hollywood movie president.
What?How?
You know, in,
when?
you haven't seen, what is it, Back to the Future 2, when like Biff becomes the president.
Okay, and, そういうことじゃなくて、その Independence Day みたいなさ、その、いわゆる president の役の人がさ。
I'm scared of those kinds of presidents though. Like, you're CGI, you're not saying what you actually think.This is all, it's who wrote this.
まあだからね、そう、多分。
If I was on set, I would be like, wow, this is completely fake and bullshit. You know
what
I mean?
そう、だから多分前、そのトランプの話の時にこれ言ったと思うけど、そのだから、やっぱりオバマみたいな、まあ、いわゆるこうアメリカですごくこう、パブリックスピーチがうまい。その見せ方っていうのがもう完璧に分かってる。Head to toe。あの、で、セリフももう完璧で、めちゃくちゃプレゼデンシャルみたいな。だそういうのがすごくいい、よく見えるんだけど、確かにそれってこう、信用できないみたいなものと表裏一体というか。
You shouldn't, just objectively.
Why
should
you? だからこう、そういうのも要因のまあ一つとなってトランプに人気が出ちゃったっていうのはあると思うけどね。本当に、あ、自分の言葉で好き勝手喋ってるなっていう。ただその自分の言葉でそう好き勝手話す。っていうのにもいろいろあるからね、その。
You know,
あのニュージーランドの首相だって全然自分の言葉で好き勝手話してるけどさ、その汚い言葉を言ったり攻撃的になったりするわけではないわけだから。So.
Yeah, there's just so much self-inflicted, just political damage that Trump did that I just don't, you know, just confuses people. Like, why would you say that? Or like.
Yeah, I mean, personally, I can't believe we're still talking about Trump. I mean, my father-in-law still talks about Trump. It's kind of like a huge emotional trauma. you know, that people just kind of can't really let go of.
Yeah. I mean,
so
I'd like to talk about Biden, but he just puts me to sleep.
but that's a good thing, I think.
Yeah,
like his tweets,
if you try to talk about Biden, you'll realize that you're not talking about Biden like 30 seconds later. It's just too boring.
Yeah,
you changed the topic.
Think it's fine.
And you did.
It's better. it's better. Like Biden's tweets are boring and that's how it should be.
I didn't even know he was tweeting.
yeah, it's boring and that's totally fine. Biden ニュースの文字起こし、テキストや各エピソードごとの宿題はバイリンガニュース公式アプリからチェックしてみてください。アプリも番組も広告とスポンサー一切つけずにやってこられているのは皆さんのサポートのおかげです。ありがとうございます。ぜひ気に入ったら使っていただけると大変助かります。バイリンガルニュース .jp でストアで物も売っています。物っていうか、いろんなオリジナルグッズの販売もしているので、そちらもぜひ見てみてください。Twitter、Facebook、Instagram もやってるので、そちらもフォローお願いします。
お願いします。
おしまい。
以上です。
バイ。
バイ。